早乗り
ふきこの
ポジティブな時間。
あなたの笑顔が見たいから、あなたの笑顔が見たいから。
こんにちは、狙った話は逃さないピース&ピースのハヤトです。
こんにちは、ハッタリのピース&ピースのりちゃんです。
こんにちは、和歌山天然記念人風鎮こと岩崎ふき子です。毎週火曜日のこの時間は、介護職員そして介護 YouTuber として活躍中の早乗りと私岩崎ふき子がラジオを聞いて元気になるような楽しい話題をポジティブな時間にしてお届けします。
ちょ、風鎮あかんやろそれ。お腹から声出てないわそれ。ちょっと今日は
本当ですか？
鼻から声出てる。
あら、
あ、どうしたん？
失礼いたしました。
なんで、腹式呼吸できてないぞ、ちゃんと。
腹筋がちょっと弱くなってるんですかね。
なんやこの空気か、わからへんけど、いきなりなんやその質問みたいな。お腹から出してないわな、でもな。
あ、なんかきっとオープニングトークにつながるんだ。
そうそう、多分のりちゃんはつなげようとしてる。
そんな、なんで深掘りしたらあかんやろ、これ。
いつもそうやん。
いや、
つながらんの？
つながります。
おお、つなげよう。
食べてないんかっていう話題から、昨日何食べたっていう、ね、行こうかな思って。そんなんいらんでしょ、そんな恥ずかしい。もうそんな夜何食べたっすか、昨日。
昨日の夜、あ、覚えてます。昨日は焼肉でした。しっかり覚えてます。ちょっといいお肉を、
はい、マジっすか。え、家で？
あ、お家で。
おー、はい、
儲かってるな。
いや
それは全然違うでしょ。だってギャラも僕より多分ちょうど1万ぐらい高くて
ちょうど風鎮のギャラの話今日やってたもんね。
いや、そんま、
僕ら軽トラで、
そう1万ぐらい高いし、ほいで数は多分5倍ぐらいあるんちゃうかな思ってるから。もう
旦那さんもね、
稼いであるしね。
久々にね、夫が早く帰れるっていうタイミングだったので、焼肉に、焼肉しました。
僕は本当もう白ごめ、白米とほんま、
いやいや、戦後ちゃうんすから。白米ってみんな白米やろ今。
自分で精米一軒。
あ、そう言ってはったっすね。
そうそう、人生初めて精米やった、はい、あのご飯で食べたご飯美味しかった。
精米終わりたてのご飯はうまいっす
よ。そうなんすよ、それとほんと刺身ちびちびってやって。
あ、いや、それ幸せやな。いや、今日そう軽トラね、二人で乗ってた言うたんすけど、今日昼ご飯こう来る前にね、まあ、ちょっと車で食べたんですけど、唐揚げくん買うわ言うて、で、まあ、コンビニに入って、でコンビニ出てきて僕にコーヒー買ってくれてて、あ、唐揚げくん買うの忘れたわ言うて、まあ、それでもう一回入って唐揚げくん買いに行ったんですけど、僕ら行ったコンビニファミマなんすよ。ずっと突っ込んでええんかよ。でもね、2人の時とかこういう場やったら突っ込めるんすけど、2人の時とかやっぱり ね、まあ、上司とかもうお偉いさんなんで、もう言えない突っ込みなんすよ。
ファミリーマートどこ探してもね、唐揚げくんないですからね。
ファミチキかじりながら、俺もこれ唐揚げくんちゃうしなって。
いや、言ってよ。
言えや、いや
言ってよ、そんな。
唐揚げイコール全部唐揚げくんや思ってはるんやろ。
僕ね、本当世間知らずなんですよ。
だから世間知らずだ、問題ちゃうでしょ。
僕でもファミマそこでも入って、見て、あれ唐揚げくんないな
ーって思ったんですか。
そう、
でも
唐揚げくんでローソンだけなんかなって考えながら、まあ、ファミチキ買ったんですけど、やっぱりそうなんですね。
そりゃそうっすよ。
ああ、じゃあその辺がね、僕ちょっと疎いんですよね。
意外でした。パッと突っ込めるんだと思ってたら、のりちゃんその辺遠慮してたんですね。
気使うことばっかり、もうそら、
そっか、
もうね。
でそれがだから寂しいですよね、この距離感が。
本当ですよ、西原家のバーベキューにも一人家族に混ぜて一人入ってるくらいですから。
寂しい子やないか。
なんで来んのよな。
よう、ね、
運動会明けのバーベキューにのりちゃんなぜか一人入ってました。
いやそら運動会の話もありますよね。別にそんな話も全然なかったですけどね。はい、まあ、僕の話はええんで、もう今日はタイガー先生来てはるから。
そうですね、
タイガー先生の夕ご飯聞きましょう一回。
いや、楽しみやな。いや、
それぞれ焼肉でもおそらく赤身だけで食べれるような高級な肉ちゃいますね。
いや、まあ、高級な、虎肉とかね。
あ、
タイガー肉、
高級なんか分からんけど、トモ食いや。まあ、まあどんな感じになるかちょっと、タイガー先生のコーナーを今日お楽しみください。
はい、
この番組は介護相談センターピース&ピース、ハート整骨院、鍼灸院、他各社の提供でお送りします。
ピース&ピースは、皆様の生活を支える介護の会社です。今だからこそ、一丸となって助け合っていきましょう。 4998 499-5508 ピース&ピースはあなたの笑顔を応援しています。
困った時は虎を呼べ。ふっこリハビリテーション病院は入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も承ります。旗屋敷東の町ふっこリハビリテーション病院です。
困った時は
虎に聞け。
毎月第4火曜日は和歌山市のふっこリハビリテーション病院院長タイガー先生こと中谷正人先生を迎えてさまざまなお話をしていただきます。タイガー先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ズバリ聞きたいです。でもタイガー先生の夕食ディナー
早速聞きますか、
うん、はい、聞いてくれる、はい、ご飯自体は普通のもん、まあ、食ってんねんで、はい、で遅なった病院の検食とかなんやけど、2日前ねたまたまご縁があって、アナグマ食べてね。
アナグマ、
アナグマって なんすか。
アナグマってねちょっとフェレットの大きいみたいな、まあ、タヌキの一種みたいな、畑のちょっと農作物が食い荒らしたりするんやけど、それが罠にかかったっつって、で今日捌くんでおいでよ言うて行って食べてやんけどね。あのそんなにタヌキは芝タヌキとか結構臭いのよ、処理せんかったアンモニア、すぐお肉アンモニア臭く、おしっこ臭い。アナグマね結構イノシシにちょっと近いような味かな。脂がすごい甘くて。
そうなんですか、うん、
まあ、イノシシのねボタン鍋とかほんま油がすごい甘くて、めちゃくちゃ脂出てきて、まあ、美味しいですけど、 それに近い感じですか、
うん、それでねやっぱり食べてるもんによって違うんで、雑食やから結構お肉とか食べてると臭くなるんやけれども、畑荒らすようなやつでフルーツとか野菜いっぱいこう荒らして食ってるから
健康的な、
なんかあの臭みがあんまりないっていうでね、桃山町とかあっちの方のその桃畑やなんやとかああいうようなところのアナグマってなんか臭くないみたいよ。
ちょっとフルーツのピーチな味するんちゃいます。ちょっと
なんか、ね、これねなんかお店の名前出していいんかな、あのねアロチにね、昔からやってる江川さんでいう焼き鳥屋さんがある、焼き鳥とすっぽんのお店なんやけど、まあ入ったらねメニューがね、もうジビエというジビエが全部ある。クマありの、シカありの、イノシシありの、鶏すきとか鶏鍋とかも、まあそこね普通のブロイラーじゃなくて、もうあの喧嘩鶏とかね、
シャフル
とかね、あとウコッケーとかね、ウコッケーってほんまに肉黒いんよ。あの鶏肉やけどささみみたいなのが灰色の。
もう多分すごい。
タイガー先生はもう全部いけるんですか。
全部いける。いやもう蜂の子がもう
野生ですね。
野生ですね。
蜂の子こんなもう幼虫みたいな、蜂の幼虫みたいなバターで炒めて、まあでも焼肉とかもさお肉よりなんかタレ、結局タレの味で食ってるところもあるやん、
タレの味で決まるって言いますもん
ね。
だからまあ料理の仕方やろね、何にせよね。
まあ、それでも GBA 無理っすよね。早さもう
僕はこうイメージやってまうんで、タヌキやったら生きてる時のタヌキの笑顔が
出てきたら、そこなんすか。
もうそこそこそこ、
もうその牛豚もあかん。
あ僕いや今なんとか食べれるようになったんですけど、食べてる時にここどこの部位やでとか言われたらもうリアルに想像してまうんで、僕だから中学校ぐらいです肉食べれるようになったのが。あもう全く食べれなかった、もうベジタリアンになったんですよ。
なんかゴリゴリの肉食系やのにね、
顔
の
作り。
なんか骨までしゃぶってそうなぐらいに見えます。
そうなん
です
よ。
魚の骨はしゃぶってますよね。
魚は大好きです、
ね、魚の笑顔も思い出してあげてくださいよ。
魚は痛覚がないってお父さんから聞いたんで。
聞いてるから。
そうなん
です。なるほどね、そういうところなのね。
そうなんです。
あ
肉
いわゆるナラティブやね、背景の物語を想像してしまう、ね、
そうなの。ちっちゃい時にそれも
ロマンチスト、
ね、そうですね。
いやいや別にあの褒めてんねんね。
あ褒め、あ、
うん、あ、まあね、笑顔想像するってすごいいいことっすよね、ほんま。今日ねタイガー先生に、まあ今お肉のこととかいろいろ聞いたんですけども、いや もうほんま今これから、まあ、受験シーズンな、まあ、1月になったら大学のセンター入試あったりとか、うんうん、まあ僕の娘とかでもちょっと進路を決めたりとかもしてて、やっぱり目標を立てて進路を決めていくんですけども、こうやっぱり今一度こうやっぱりこう学力の最高級と言われるこうお医者さんとかのお仕事の、まあもちろん良さってめちゃくちゃあると思うんですけども、まあやりがいであったりとか、まあね憧れてる方いっぱい多いと思うし、これから受けようでも諦めようって思う方もやっぱ多いと思うんですよ。そんな方々にこう向けて今日はやっぱり看護師目指してる子とかもいてるやろうし、そんなまあ魅力などお医者さん看護師それぞれの聞きたいなと思っておりまして、
はい、やっぱりまあこの職業のもう一二を争う、もうこれどっちがどっちか分からないけど、一個はもうやっぱりもう普通の お仕事やってるに比べてありがとうって言われる、
はい、
回数がこう多いよね。一日何回もありがとうって言っていただけるっていう、ね、困ってる方のところに寄り添いに行くっていう、お仕事だから、その人に感謝されながら働くって気持ちいいじゃないですか、
はい、
ね、でそう言っていただいたら、じゃあもっとこっちも頑張ろうっていう気になるし、やっぱり怒られながらね、昭和の時代は怒られながら伸びていくんやとか、技術はなんか見てね盗めとかあったけれども、やっぱりこうねコミュニケーションを取りながらっていう、はい、で多分この職業はもうずっと進んでった上でもAI とかそういうロボットとかになかなか、それは技術がね入ってきて楽になることはあるけど、取って代わられるっていうことはないので、どうしても人と人とのお付き合いっていうところ、うん、まあその毎日その自分もそうやけれども向こうからもそうで、感謝の気持ちの中で生きてれるっていう、働けてるっていうのはもうめちゃくちゃいい、
うんうん、まあ AI で今お話出ましたけども、うんうん、もう絶対診察って AI とは無理ですもんね。まあそれは手術とか今ね AI ってすごい発達してはると思うんですけど、うん、ね、もう診察やっぱり話聞いて症状聞いてっていうことになるから、そこが AI に変わることはまずないですかね、
うん、だから診断技術とか、例えばそのレントゲンを取ったとか、うん、CT 取ったとかいうのの判断とかは結構 AI 入ってきたりとかするけど、うん、じゃあやっぱりそれをね紙一枚ではいあんたの病気これっていうわけじゃないので、うん、やっぱりそこにこう説明であったりとか、うん、で同じ病気の結果でも、うん、その人それぞれによって受け取り方が違うから、
はい
ね、そこにちょっとやっぱり寄り添う、常に寄り添うっていう気持ちが入るって、どうしても人間でないとできへんことっていうところがありますよ、
うん、いや、まあ、平先生のこう、うん、今までこうやってきた中でのこう、うん、あこれはもうほんま医者冥利に尽きるなってこう思った場面とかってあります？
いやでももうほんまに日々やけど、まあやっぱりドラマチックなこともいろいろあるわね、
うん、
うん、特に僕とか整形外科とかもやってたら、やっぱりそのね交通事故とか救急でとかでこう救急車とかでもその自分で歩かれへんようになってこう運ばれてきた人がやっぱり歩けるようになって帰るっていう、日常の能力を取り戻すっていうところとかもやっぱりすごい、あもうやっててよかったなって思うところもあるし、やっぱりトップアスリートの人が怪我してまたその現場にスポーツを再開できるとか、うん、いうところに寄り添わせてもらったっていうのもいい思い出やし、ね、トップアスリートじゃなくてやっぱりもう高校生の3年間でも3年間ずっと練習してきて、最後の大会だけどうしても出たいけどその直前に怪我したとかいうんをね、じゃあもうそのプロに進むわけじゃないから、もうここで終わっていいっていう、もう涙ながらのリハビリに付き合ったりとか、痛み止めなんなりやったりっていうところもあるし、うん、でやっぱり在宅医療とかやってるといろんな方の人生の最後に寄り添う時っていうのもあるしね、そういうのはもうやっててもなんか自分が助けられてることいっぱいある、経験させてもらうことで、
う
ね、こう体を治すだけじゃなくてその人の人生を輝かせるみたいなそういうところまで見てらっしゃるんですね、うん、そうそう、
でもこれってさっきのねあのロマンチストやなって言ったけれども、はいはい、それと一緒でやっぱり、うん、ナラティブって言ってその人それぞれに人生があって、うん、物語があるからその物語をどう共感できるかとか、うんうん、だからあの早田とかすごいいい、はい、あのそういうストーリーを思い描けれながら介護職に当たれるってすごいいいことやと思う、
うん、あそうですか、うん、そんな深くまで考えてなかった
いやいやでも早田さんは本当にね、うちの祖母がね、ピースワンさんに入居させてもらっていて、はい、ちなみにこれ祖母が着てた、
うん、そうなん
着てるんですけどね、うん、あの祖母のために泣いてくれたりとかするから、うん、本当にいいところに入れてもらえたなって思いましたよ
若かった時こうやったやろなとか、うん、この人あこんなん好きなんやとか、うん、こう言ったらニコって笑ってくれるんやっていう、うん、その物語とか人生には絶対寄り添えるよ、
そうですね、うん、まあそこはやってても楽しいとこでもありますよね、
うん、そうすね、
介護をやってると
そう相手がやっぱり物じゃないしね、
はい、そうです、
うん、機械じゃないし、うんうん、人それぞれっていう面白さがある、うん、それからもう一つ、ね、一二を争うよって言ってたもう一つとしたらやっぱりやっていくうちに僕らその整形外科の人間にしても内科の先生にしても看護師さんにしてもそのリハビリのスタッフにしてもね、みんなねやるとね技術職なのでそのステップアップしていくよね、成長していく過程が自分でも分かるっていうかね、う今の自分と1年前を比べると絶対やっぱり成長してるなっていう、それね、人にありがとうと言われてお給料ももらってなんか自分も成長してるってこんなええ仕事ないなっていつも、
いやもうその思考が最高や、聞いたかみんな
聞いてました、はい、
ねえ、
はい、
本当ですよ、
みんな聞いてほしいな、
めちゃくちゃ勉強になりましたね、それで多分お医者さん目指す子減るでしょうね
減るんか
いや
そんなことない、逆やと思いますほんまに、うん、
ね、お医者さんになりたい方もこのお勉強だけじゃなくて心を育むことで、うん、いいお医者さんになれるっていうことがすごく分かりましたよね、
はい、
はい、以上困った時は虎に聞けのコーナーでした。
あなたの笑顔が見たいから、
早乗り
ふきこの
ポジティブな時間、
今週のポジ感情報、
このコーナーではポジティブな時間、略してポジ感から街の話題などおすすめ情報をご紹介します。今週はタイガー先生に引き続きご出演いただきます。
はい、よろしくお願いします。
いやもう聞いてばっかり申し訳ないんですけども、うん、もう僕と隼人さんの悩みが腰痛でございます、うん、腰が痛すぎる腰痛ですね、
本当にね、
はい、で僕隼さんもそうなんですかね、もうなんせ朝起きた時がもう全く動けなくて、ね、うん、なんかずっとグキグキってやった感じするんですけれども、ほんまもう腰曲がった状態からまっすぐ伸ばすこともできなくて、車まで行くのも大変やし、とりあえず朝1時間、うん、2時間は、
うん、僕もマットも最近変えましたし、
もう大事って言いますよね、
そう硬い方がいいとも聞いたんで、うん、なんかマットの上に段ボール引いたりとか、そんなんやって寝たりしてるんですよ。
あ、僕は布団めっちゃ両側にかましたりとかして、なんか何をしていいかはとにかく痛くないようには
ボロボロやん、もう
なんか方法、いい方法はないですか。
腰痛とかの、まあ、肩こりもそうなんやけど、まあ、まあ一番はもうやっぱりね姿勢があるよね、座ってる時も多いし、やっぱりスマホ見たりとかパソコン作業とかっていうのが昔より、あの増えてるから、僕もなんかそう言いながらいましたし、ね、全員スタジオ全員なんか急になんか
姿勢
やっぱりね、もうね、前回来させていただいた時も話しましたが、やっぱり巻き肩であったり猫背であったりっていうのがね、どうしてもあるんで、やっぱり姿勢が悪いっていうのと腹筋背筋のバランスが悪い、姿勢が悪いから腹筋背筋のバランスが悪いって、うん、で腹筋って日常生活やってるうちで、生活やってるだけでも腹筋は結構使うんですけど、うん、背筋で使うことないから、どんどんどんどん猫背になったりとか、うん、背中丸なったりとか、 あの椅子でもあの浅く腰掛けてこうふんぞり返ったりとか、うん、そういう風になったりとかで、それとあと体が圧倒的に硬いんです。
いや
もうその腰だとか肩こりとか言うと言うともう体が硬い。あだもう筋トレとかより、まあ、筋トレやるんやったら筋トレの倍の時間ほんまはストレッチに当てやなあかんぐらいストレッチって大事って
言われてるけどね。大事続けへんのよな。ストレッチってなんか
地味やからね。ストレッチってどうしても
なんかすごい地味。
これ一個だけやっといたらいいっていうストレッチはないんですか？
この間教えてもらったバタフライジャックナイフ。
ああジャックナイフ、
やってます、ジャック
ナイフ、あれね、う
ん、足首を持って
そうそうそう、
しゃがんだ、しゃがんだ状態で足首を持って、はい、で足首も持った手を離さずに足伸ばしていく、
伸ばしてい く
んですよ、はい、うん、これね、原理としては前屈と一緒なんですけど、前に倒れていくのと一緒なんですけど、やっぱり前屈の時ってね、体硬い人って前に倒れないんですよ。だからこう一番曲がった状態から伸ばしていく方がいいと思う。でそれをやっぱりもう痛くない範囲でこう毎日その1回じゃなくてそれ10回を1セットっていうね、ジャックナイフストレッチ、これもう調べてもらったらすぐ出てくると思いますんで、ジャックナイフストレッチっていうのがこの足の後ろから腰にかけてよう伸びる。まあ、まあそれこそあのストレッチでいっぱいあるんでね、はい、あのちょっと調べてもらって、自分に合ったやつっていうのをね、はい、やっていただくとはいいんですけど、なんせもう硬いんよみんな硬いほんまに。あとは背筋がない。背筋が、
背筋でどんなやったら筋力つくんですか？背筋の筋トレ、
背筋のね筋トレ、まあ一番簡単なんはもう寝っ転がっていただく。
はい、
うん、ベターっと仰向けに寝っ
転がって、仰向け
ですか、
うん、ゴローンと仰向けに寝っ転がっていただいて、はい、膝を立てる三角にね、はいはい、膝立ててその上でお尻をこう、
ああそういうことか、
寝っ転がった三角座りみたいな感じで、はい、こう寝っ転がって膝立てて、
うん、
でお尻を浮かす、
うん、
そしたらねお尻の、大殿筋中殿筋で言うと、はい、この腰の後ろの筋肉を使わんと絶対持ち上がらへんからね、
うんうん、
お尻が、
なんかそれ今それやったら腰痛い痛い痛いってなりそうですけど、でも筋肉つけやなあかんすもんね。
そうでもね、朝起きた時の腰痛っては朝一のやっぱりストレッチしっかりやると、
あ歩いてたらほんまにマシになって
馴染んでくるでしょ、
ですけど、
だから朝ストレッチしっかり やるっていうのが一番、
寝る前のストレッチは関係ないんですか？
まあもちろん寝る前もやっても、うん、ストレッチはなんぼやってもええんで、うん、もうミルクボーイじゃけどこんなんなんぼあってもええん
で、ああいうあの足マッサージャーをね私持ってるんですが、うんうん、ああいうので揉むのとまたストレッチは違うんですか？
また別ですね。ですね、まああれは揉みほぐしなので、ストレッチはやっぱり伸ばさんとあかんないですよ、ギューって伸ばさんとあかん、だから朝起きてよ腰痛い人は朝起きて上向きに寝っ転がってる状態で片足だけこうグッと上げて横に倒す、ね、上げた方と反対の方向に倒す、左上げたんやったら右側に、ね、体はできるだけ浮かさんと、これラジオで説明するのって難しいね。
いやいや伝わってますと、ね、寝方とかないですか？そのこう夜こう仰向けがいいのかうつ伏せがいいのか横向けがいいのかとか。
まあ寝方っていうより結構肩こりしやすい人とか腰痛い人は枕ちょっと低めの枕の方がええよっていうのはお勧めしてますけどね。何やったらバスタオル畳んだぐらいの あれでもいいよとは言ってますけど、寝方な難しいな。でもあの寝返りはできるだけよう打ってもった方がええんやけどね。
ここまでお家での対策聞きましたが、外出先でこう、いたってなった時とかはどうしたらいいんですか？
ぎっくり腰みたいな感じ。
あ、そうですね、ピキッとなった時です。
急に痛なった時とか外出先で、
ロキソニン飲むしかないんちゃうか。
痛み止め飲むとかほんまにそういうのが起こった時ってもう早い目にね、あの整形外科はかかった方がいいと思う。まあちょっとあれかなって思って、まあそのうち治るやろうって思ってるうちに、次の日朝起きたらもう 起き上がられへんっていうことがあるんで、動けるうちに、うん、ちゃんとかかっとくっていうね。で痛なった時にはこれ飲むんやよとか、もう今日からこれ飲んどきましょうねとか、もう先にちょっとブロックの注射やっときましょうねとか、うん、早め早めに。でそれがただ単にほんまにぎっくり腰でない場合もあるんでね、うん、腰で圧迫骨折起こってたりとか、こう腰のヘルニア出てたりとか、滑りやったりとか、うん、あるんで、
はい、自己判断せずにすぐに病院へですね。
9割はもう柔軟が足りてない、硬いんと背筋が足らん、体硬いんと腹筋背筋のバランスが悪い、もう これでもうほとんど腰下のほとんどはもう9割8割9割これ、
なんかもう浮いてる感じなんですよ、ね、
浮いてる
浮いてるんですよ、なんかもうね浮いてる感じなんです自分の中で、なんていうんですかね、腰って立つ時とかもめちゃくちゃ重要じゃないですか、でもう腰で立ててない感じ、腰が浮いててもうなんかこう軽い、なん うまいこと重心を下にできない、腰が痛すぎてって感じなんです。
いやもう病院かかろう、
筋トレ来るか、
早掛け参りに向かってね、
そうそうそう
今日は、のりちゃんとはやとさんのリアルなご相談でしたが、はい、皆さんからもご質問お待ちしております、はい、次のタイガー先生のご出演は11月26日ですので、ぜひ皆さんお便りなどお寄せください。
以上今週のポジカン情報でした。
創業61年、実績と信頼の西原塗装工業、塗装防水はもとより足場工事リフォーム全般など何でもお任せください。地元密着町のペンキ屋さん、アフターサービスも丁寧でバッチリ、西原塗装工業。
いたたたたた、この痛みなんとかならないの？
その痛み、ハート整骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。和歌山市新城ハート整骨院鍼灸院。
お医者さんになってなかったらタイガー先生がどういう職されてたと思いますか、うん、
あ確かにそれ聞きたいですね。
僕はね、設計士さんを目指した、違ったらなりたかった、もうほんまに劇的空間ビフォーアフターみたいな、あんなんが好きなのよ。
匠と呼ばれる人になりたかったんですね。そ
う
そ
う
そ
う、でも建築系には行ってたと思う。設計士さんかどうか分かれへんけど、
ガンプラ大好きやったんですか。
ガンプラとかもですけど、中学の時技術部やった。試行錯誤とかなんかそんなもんやって、なんか、
そうなんですか。
細かい作業がやっぱりお得意なんですね。あ、そっか。
整形外科選んだもん、その学生の時そのポリクリっていうんでいろんな科もあるんやけど、その時に整形の手術見てこんなに機械いっぱいあんねやと思って、機械とか工具がめっちゃいっぱいあったんで、
そ
うわここ行こう。休みの日コーナンとか行ったらテンション上がる。ホームセンター一日中いてる。
ホームセンター家具屋さんとか、うん、
好きを極めることって大事ですね。
大事ですね。極めたらもうそこまでいけるんですね、
うん、まあ、またタイガー先生の秘密についてまたおいおいね聞いていけたらと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。
はい、来月もお待ちしております。
はい、よろしくお願いいたします。
本日はふっこリハビリテーション病院院長タイガー先生こと中谷正人先生をお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は岩崎ふき子と
介護 YouTuber ピース&ピースのハヤトと
のりちゃんがお送りしました。来週もみんなで
ぼちぼち。
この番組は西原塗装工業、ふっこリハビリテーション病院ほか各社の提供でお送りしました。
笑顔が見たいから。